本日は第50主日問い125の問答のところに注目をしていきたいと思います。ここは主の祈りの4番目の祈り、我らの日曜の糧を今日も与えたまえについて教えるところとなっております。以前も申しましたが、主の祈りというのは2つに分けることができまして、前半の3つが神様のための祈りで、後半の3つが私たちのための祈りということになります。で、今日のこの日曜の糧を求める祈りのところから、主の祈りは後半部分ですね、私たちのための祈りに入ってまいります。で、ただですね、分けると申しましても、それはですね、完全に分かたれるものではなくて、この両者というのは非常にこの密接に関わっているわけですね。つまりこの前半の祈りが基礎にあってこそ、それに続くこの後半の祈りを祈ることができるわけです。少しこの前回の説教を思い起こしていただきたいんですが、前回はですね、御心の天になるごとく地にもなさせさまえのところ、ここを一緒に学びました。御心というのは、これは神様のご意志を求めることですね。で、それは同時に神様の御心を求めるということは、そこで私たちの思いを手放すこと、自分の意思を捨てるということなんだということを、こう前回の説教で申しました。ですから、この祈りにおいて大切なことは、この自分をですね、手放すということなんですね。で、そこで私たちは初めて神様の御心と一つになることができる。自分を手放したときに初めて神様の御心とですね、私たちは一致するんですね。あるカトリックの神学者はこういう表現を使う。御心に溶けるんだですね。この私が御心の中に溶けていくということを言います。で、そこでこそ祈りは、祈りとなりですね。そして御前に届くものとなるわけです。でも、そこで私たちはですね、こういう疑問を抱かないでしょうか。それは今日のところ、日曜の糧を求めることと矛盾するのではないかですね。日曜の糧、この糧と訳されている言葉、要するにこれはパンということです。毎日の食卓に出てくる、パンですね。日本人ならご飯と言ってもいいと思います。今朝皆さんは朝食を食べてこられたと思いますが、何を食べてこられたでしょうか。もうそれを思い浮かべられたら良いのです。何も崇高なことはありません。普段の食卓、それを与えてくださいと祈るんです。自分を手放すということを教えておきながら、そのすぐ後で今日のご飯を与えてくださいというふうにこう祈るんですね。なんともこう、拍子抜けしてしまうような、そういう印象を受けるかもしれません。自分を手放すのならば、それこそ、断食をする思いで自分を捨てる覚悟があるかですね。それぐらいの勢いを持ってこの第4番目の祈りが始まってもいいのではないかということです。ところが、ここで祈られていることは紛れもなく、今日のご飯を与えてくださいと祈ることなんですね。自分を手放すこととご飯をくださいと祈ることとは一体どう関係してくるんでしょうか。少しそのことから入っていきたいと思います。今日の説教ですね、主の祈りが、 先ほど申しましたけれども、その前半と後半に分かれている、ね、初めは神のための、神様のための祈り、そして後半が私たちのための祈り、分かれているということは非常にこれ意味深いことなんですね。つまりそれは前半の祈りがあってこそ初めてこの後半を祈れるということなんです。つまり、自分を手放したときに初めて私たちは日曜の糧を与えてくださいと本当に祈ることができるんだ。言い換えればですね、自分を手放せないときにはまだ私たちは本当の意味でこの日々の糧を与えたまえと祈っていないんだということなんです。まあ飽食の時代と言われて、たくさんの食べ物が箸もつけられないまま捨てられていくわけですね。人々の生活はますます豊かに、また便利になってきました。まあでもそれは戦後のですね、高度成長の後のことであって、それまではやはり厳しい生活があったわけです。まあ今日は教会の独立記念の礼拝でありますけれども、この教会もやはりそういう貧しく苦しい時代を生き抜いてきました。牧師館のですね、部屋に電灯がついていますけれども、それは坪井教会の古い街道から持ってきた伝統の傘がついてるんですね。でそれはですね、その苦しい時代を忘れないという思いが込められているんだということを前任の斉藤先生から私は聞きました。まあ、ここにはその戦中戦後の厳しさを経験された方々多くいらっしゃると思いますけれども、やはりその方々は物の大切さとか特に食べ物の大切さというのは身に染みて体験してこられたと思います。現代はあらゆるものが使い捨てになってですね、もったいないという、そういう感覚はもう過去のもの薄れつつあるわけですね。でそういった中でこの日曜の糧を求める祈りももはやあまり必要を感じなくなってきて、どうでしょうか皆さん、自分自身のですね祈りをやっぱり振り返っていただきたいんですが、今日果たして真剣に今日のご飯をくださいという祈りをですね、私たち祈ってるか、それよりも祈ることは他にたくさんある、祈りの優先順位からするとご飯のことっていうのはもっと下になってしまうということがあるかもしれません。つまり何が言いたいかと言いますと、人間というのはですね、満ち足りていると求めないんです。つまりそこでは神様を必要としなくなっているということ。でそこがですね、先ほどから言う自分を手放すということと関係しています。まあ、これは信仰のことについても同じことが私は言えると思うんですね。教会には悩みを抱えた人たちが集まっているという考え方が世の中には根強くあります。教会にいらっしゃいと誘っても、まあ、今は別に困ってませんというふうに言って断るですね。で自分だけで大丈夫、今はまだ神様の助けはいらない、必要ないというふうにこう考えるんですね。しかし教会が問題にしているのはそういう表面的な人間の悩みとか苦しみではないんですね。もっと根源的な人間の罪の問題であります。でこれ誰もが抱えているわけですね、例外はありません。ですから全ての人が教会に来る必要があります。全ての人が自分は救いを必要としているということを知る必要があります。表面的に満ち足りていても、また具体的な悩みがなくても、この罪から救われなければ 人間は本当の意味で生きることはできないんですね。自分は大丈夫、強い、そう考えていることが実はその事柄の本質、人間の本当の闇を見えなくさせているということなんです。手放せないということの中に本当の闇を、問題の本質がそこで見えてないということ。満ち足りているから祈らなくてよいということではなく、満ち足りているからこそこの祈りを私たちは祈らなければなりません。それは今日のこの信仰問答が何よりも示していることであります。今日のところもう一度私がお読みいたします。問125、第四の願いは何ですか。我らの日曜の糧を今日も与えたまえです。すなわち、私たちに肉体的に必要なすべてのものを備えてください。それによって、私たちがあなたこそ良きものすべての唯一の源であられること、またあなたの祝福なしには、私たちの心配りや労働、あなたの賜物でさえも私たちの益にならないことを知り、そうして私たちが自分の信頼をあらゆる被造物から取り去り、ただあなたの上にのみ置くようにさせてくださいということです。つまりこの祈りの中心は何かと、それはすべての唯一の源である神様を覚えさせてくださいと。で、その神様の祝福なしにはすべては虚しいんだと。そしてこの自分の信頼をただ神様にのみ置かせてくださいということですね。日曜の糧を求める祈りというのはただご飯の祈りではないんです。その前提に先ほど言った主の祈りの前半があります。御心を求めるということですね。そういう御心に生きる信仰者としての祈りなんです。今必要なものが備えられて何不自由なく暮らしている、だから神様は必要ないということではなくて、そこで信仰者は何を思うのか。それはそのすべてを備えてくださった唯一の源が神様であるということで、この神様の祝福なしに今の生活は一時たりとも成り立たないのだということ、そのことを覚えることなんです。そのためにこそこの祈りは私たちに与えられているんです。つまり私たちの本当に食卓です、日常のこのパンを見て、この食卓を見て、そこでその祝福の源である神様を覚える、そういう祈りなんだ。主イエスは人はパンだけで生きるものではないというふうに言います。お腹が空いたらご飯を食べる、健康を維持するためにパンがあると考えるならば、私たちにとって食べ物というのは単にそれは動物が食べる餌と同じになってしまいます。パンを神様抜きで考えるとそうなってしまうんです。ただ栄養補給のために食べる、義務で食べるということになるんですね。また多くの人々はパンは自分で稼いだお金で得るものだというふうに考える。自分はパンを得るために働いているんだと考える。で、そうなるとパンを得たことに感謝というのはないんですね。自分で働いて得た当然の報酬だということになります。先ほどご飯を粗末にする話をしましたけども、それは自分が働いて得たものだと考えているからです。自分が得たものを自分がどうするかというのは自分の勝手なんです。そこには感謝はありません。それが人間の罪の姿です。だからそういう自分を手放すことが何よりもここで求められているんです。この自分を手放し、そして神様に本当の祝福の源があって、神様が与えてくださらなければこの食卓はないんだということ、そのことを覚えることです。 この4番目の祈り、日曜の糧を与えたまえ、祈るときに私たちの中に神様がすべての源であるという信仰が立ち上がってまいります。そして今目の前にある食卓が決して自分で得たものではない、神様の祝福と命の養いによって与えられていることが見えてくるのであります。で、それはどんなに貧しい食卓でもそうなんです。いや、むしろその食パン一枚、そのご飯一膳にも神様の御手は働いているんだ。神様の祝福なしにはそれはありえないということ。ですからこの日曜の糧ですね、この糧っていうのは本当に毎日のありふれたご飯でいいんです。そこにいかに神様の恵みを見るかということです。ところがですね、宗教改革者のルター、マルチン・ルターはこの日曜の糧の糧をさらに拡大解釈いたしまして、こういうふうに言っています。それは食物、着物、家、土地、家畜、金、財産、信仰深い夫婦と善良な子供、信頼できるしもべ、経験で誠実な支配者、良い政府、良い気候、健康、秩序と名誉、真実な友、隣人等々とですね、たくさん挙げていますけども、まあ、それに対してですね、カルバン、私たちの教会の伝統にあるカルバンは、これはあくまでもパンであって、これ以上にあまり意味を広げてはいけないというふうに言います。で、私もこのカルバンの意見に同感ですね。それは小さなパンでいいんです。そこに神様の祝福を見る信仰が大切なんです。だからルターがあれもこれもってこう広げていきますと、神様の祝福がこの小さなパンに注がれているということが見えなくなってしまいます。信仰深い夫婦と善良な子供ですね、良い政府、これ随分ハードル高いなというふうにこう私なんか思いますね。こうじゃないと祝福が見えてこないなんてことになると、それは間違ってしまうと思います。ルターの解釈というのは今から500年も前の社会状況が、まあ、そこには反映されていると思います。じゃあ現代ならどうかですね。私たちの生活に必要なものは何か。そうするともっとこれ広げていかなきゃいけないです。携帯電話、パソコン、エアコンも必要だ。自動車が必要だ。これ上げていったらキリがないんです。もちろんそこにも神様の祝福があるでしょう。だからこのようにして私たちの生活は便利になりました。けれども、それがなかったら祝福がないということではないんです。人と比べてありも足りない、これも足りないと。だから神様は私を顧みてくださらない、そうではないんです。カルバンが言いたかったのはそこなんです。これはパンでいいんです。この小さなパンの一切れにも神様の祝福を見るという信仰が求められている。マタイ福音書の3章の説教のところを今日は読みました。空の鳥、野の花、まあ、その一つ一つにも神様の養いがある。で、それなら私たちにはなおさらではないかと。どうして食べること飲むことに思い悩むのか。神様ちゃんと私たちの必要をご存知であると、ね、この御言葉は深いです。とても深いです。いや、それは生活に困っていない人の言う言葉だと思う人もいらっしゃるかもしれない。まずは食べることだと、今日のパンだと。よろしい。あなたが心配し足りない足りないと嘆く、そのパンの一つにも神様の祝福は注がれているんですよ。それを信じることができるか、そこに私たちの生き方ってかかってると思います。 何よりイエス・キリストはどんなに小さなパンにも神様の祝福を注ぐために私たちのこの地上に降りてきてくださいました。誠の人となられ、私たちの貧しさをそこで体験してください、知っていてくださるんですね。今日のパンを心配するその私たちの思い煩いをイエス・キリストはそこで受け止めてくださった。そのために主は十字架におかかりになられました。すべての生活の心配、思い煩いをご自身の身に引き受けてくださるためです。この主が共にいらっしゃる、私たちと共にいてくださる、だからこそ私たちは神様を信頼して今日生きることができるんです。生活が豊かだから祝福され、貧しかったら祝福されていないと考えるのは非常に相当です。豊かでも貧しくてもその生活を根底で支えてくださるのは神様。そこに命を注いで祝福してくださるためにイエス・キリストを与えてくださった。その神様を信頼するときに私たちはすべてを感謝して毎日を生きることができるのです。今日与えられたエレミア書の御言葉を読んで終わりにしたいと思います。エレミア書の今日は17章でしたけれども、7節以下のところです。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。私たちはパンを拠り所としているわけではありません。神様を拠り所としている。その神様がすべてを備え、すべてを祝福してくださいます。イエス・キリストの出来事がその何よりの証拠です。祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、御言葉を感謝いたします。あれも足りない、これも足りない、その中で嘆き不満を募らせる私どもであります。そのような不平の中で日常の糧を与えてくださいとも祈ってしまう私どもの愚かさがあります。けれどもあなたがすべてを備えていてくださること、そしてあなたの祝福なしには私どもの日々の生活、毎日の食卓のパン、その一切れさえも与えられないのだということ、そこにどうか神様の祝福を見ることができますように、神様が絶えず私どもを養い、そしてイエス・キリストを与えて永遠の命の養いを完成してくださったこと、そのような祝福で私どもが満たされていることを覚えつつ、日々の糧を与えたまえと祈ることができますように、私どもの信仰を高めてください。今日から始まります1週間も、どうぞあなたの祝福のもとに日々の歩みを重ねていくことができますように、感謝願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の291番を賛美いたします。